ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和2年7月10日菅拉致問題担当大臣は官邸において遊泳前線から署名簿の提出を受けました。同提出を受け、菅大臣は次の通り述べました。
拉致問題の担当大臣を務めています内閣官房です。今年も遊泳前線の皆さんにおかれましては、安倍内閣の最重要課題であります拉致問題解決のために、このようなご署名をいただいて申し上げており、心から感謝と申し上げます。先月今会長よりお話ありましたけど、横田茂さんがご逝去されました。ご存命中にめぐみさんとお行き合わせをすることができなかった、取り戻すことができなかった、まさに痛恨の極みでありますし、また多くの被害者の方が北朝鮮に拉致されたままであります。大変担当責任者として、大臣としては申し訳なく申し上げております。今お届けをいただきました最高、過去最高ということであります、83万筆以上の署名は、政府へのこの拉致問題解決への取り組みの大きな後押しになります。これらの署名一つ一つに込められた思いというものをしっかり受け止めさせていただいて、全力で頑張っていきたい、このように思っております。引き続き認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者一日も早く取り戻すために全力で取り組んでいきたい、このように思っています。どうぞこのともよろしくご支援のほどお願い申し上げます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。今週も皆様にとって大変懐かしい祖国日本の唱歌をお届けしましょう。今週は思い出のアルバムをお届けします。それではお聴きください。
いつのことだか思い出してごらん。あんなこと、こんなことあったでしょ。白かったこと、いつになる
いかがでしたでしょうか。懐かしい唱歌をお届けしました。次は今週の一曲です。今週は1978年のヒット曲、堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお聴きいただきました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。拉致被害者、市川修一さんのお姉さん、市川隆子さんからのメッセージです。それではお聞きください。このメッセージは、令和2年6月17日、電話にて収録したものです。
しゅうちゃん元気ですか？変わりはないですか？昨年もしゅうちゃんにメッセージを送りましたが、届いていることと思います。今年も届けますね。今世界を震撼させているコロナウイルスで暗いニュースばかりですが、こんな時にしゅうちゃんたちが帰ってくるという明るいニュースが欲しいですね。無理な話でしょうかね。今年に入ってもう半年です。月日の経つのって本当に早いものです。1月23日の串田、2月2日の日に川鍋、2月16日に霧島での署名活動を最後に、コロナウイルスの影響で活動もままならず途絶えています。川鍋では3時間訴え続けて1000名近い温かい署名をいただきました。本当に嬉しかったですよ。拉致問題の風化だけは何としても塞がなければとの思いで頑張っていますが、それにしても日本を取り巻く外交問題や風水害、地震等、災害対策の問題等々、国民を守る問題は山積しているのに、全くもって我が国日本の国会議員はなぜもっと真剣に取り組まないのかと腹立たしくなってきます。全国からも手紙やはがき等で、もどかしいばかりだけど頑張ってくださいとの激励の言葉もいただいています。まだまだ私たち家族の戦いが足りていないのでしょうかね。しゅうちゃんに愚痴言ってごめんね。話変わって、しゅうちゃんと同級生の花村香織ちゃんは金谷市議会の議長に選ばれましたよ。市民のために、もちろんしゅうちゃんの救出のためにと代表として力をいただいています。帰国したら必ずお礼言ってね。一刻も早くコロナウイルスが撃沈、撃退、収束し、世界の平和と全人類の幸せをと毎日毎日祈っています。もちろんしゅうちゃんたち拉致された日本人全員の一刻も早い帰国をといつも真剣に祈っています。健一さんも私も元気だからね、心配しないでね。しゅうちゃんが帰ってくるまでは何としても頑張るから、しゅうちゃんも体にだけは十分に気をつけて、希望を持って絶対に諦めないでください。日本人なんだからね、日本国国民なんだからね。必ず日本に、鹿児島に、いちなりに帰ってくるんですよ。心に強く強く念じてください。姉さんからでした。
今週は市川隆子さんからのメッセージをお届けしました。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者田口八重子さんへのメッセージをお届けします。田口八重子さんのお兄さん飯塚繁雄さんからのメッセージです。このメッセージは2020年1月に収録したものです。
早いもんでもう令和2年というふうに年号も変わり、また昨年から1年経ってしまったと、まあ、いう状況ですけども、そういう中ではその拉致問題の解決に向けての進展というのは全くなくてですね、非常にまだらっこい感じが皆さんしていると思います。まあ、当の我々家族あるいは家族会もこの問題があまりにも長いという感じは随分感じておりますけれども、だからといってそれで諦めるわけにいかないと、まあ、どんな状況にあろうともですね、やっぱり拉致被害者の向こうでのことを考えればじっと我慢しながら頑張るしかないと、まあ、いうふうに家族もだいぶ疲れていますけれども、やっぱり北から帰ってくる家族を待つということについてはさらなる頑張りが必要かなというふうに思います。で、非常に気の毒でかわいそうで、まあ、私個人としても本当にごめんなさいと、まあ、いう言葉を投げかけるしかないと、まあ、いうふうに考えてます。もう少しだと思うんですけども、頑張って我慢して生活に無理をしないように、やがて帰れる日本のことも考えながらぜひ頑張っていきたい、行ってきた、いただきたいと、一緒に頑張りましょう。
日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者曽我三好さんへのメッセージとして、三好さんのご長女曽我ひとみさんからのメッセージをお送りします。このメッセージは2019年12月に収録したものです。
母ちゃん元気ですか？今どうしてますか？母ちゃん今年は母ちゃんが88歳になりました。歳を覚えてますか？本当にもうすぐ寒い寒い冬が来ます。佐渡も昔に比べると雪はだいぶ少なくなりました。母ちゃんと一緒にいた頃は雪がとっても多かったですね。私が小学校の時は雪をかかないと外に出れないぐらいでしたもんね。覚えてますか、母ちゃん。一緒に雪かきしたよね。最近は昔小さい頃母ちゃんと一緒にしたこと、話したこと、いっぱいいっぱい考えてます。みんな佐渡で待ってます。母ちゃんの帰ってくる日を、いつまでもいつまでも待ってます。一日も早く帰ってきてください。ひとみより。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、 北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9455kHz など、夜11時30分からは 9450kHz など、深夜1時からは 7335kHz など、深夜2時からは 6155kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz など、夜12時、12時30分、 深夜1時30分からは7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。